エレミア書の50章ですね、今日で、ついにエレミア書が終わります。そのエレミアの書の最後のところが、クライマックスにもなるべきところですけれども、それが意外にもバビロンへの裁きなんですね。これまでは神がユダを裁くために、つまりこの引き抜くためにですね、バビロンがその裁きの器になるというところを見ていき、そして周囲の国々もやっぱりバビロンによって裁かれていくというところを見ましたが、今度はそのバビロン自身が滅ぶんだということなんですね。で、神はこのように悪をも用いられて、ご自分の栄光を表す、またご自分の計画目的を果たされるということを行われます。そしてその裁きまたは清めですね、そういう悪といっても、私今言ってる悪っていうのはその本当に道徳的な悪もありますけども、例えば災い、天災であるとか病気であるとかですね、そういうのも全て区別ですけれども、で清めや裁き、いろんなそういうこの働きをね、神様は今のこの時代にはされるんですが、終わりには一切のことをまっすぐにしてくださいます。報いを与えてくださる。今までのしたことに対する悪に対しての報いを与えられる。で、黙示録っていうのはまさにその書物ですね。だから黙示録で特徴なのが、この復讐という言葉もこのね、午前中学びましたけれども、または真実で聖なる方だと、神様が正しい方であると、確かに神は、全てのことを新しくしてくださって、その、この世で行われている不条理を、全部をこの正してくださる、裁いてくださって滅ぼしてくださるという、そういうものをこの見ていくわけなんですね。そして、大事なのはですね、今度はエレミアはこれまでユダに対しては非常に厳しい言葉を語っていたんですけれども、誰が一番愛しているのかっていうことをね、ずっと学んできたじゃないですか。偽預言者はいいことは言ってるんですよ。耳障りの良いことは言っているんですけれども、本当にバビロンに包囲された時にはもうゼデキヤのところにはいなかった、友ではなかった。でもエレミアはどうでしたか。本当にバビロンによって滅ぼされて、その後に至るまでですね、神様は彼はユダヤ人と共にいたんですよね。で、共にいるということによって、彼の言っている言葉というのは実は憎んでるのではなく、その正反対であって、神は本当にイスラエルを愛し、ユダを愛しておられることを示していました。で、今日その部分を見ていきます。バビロンによって彼らは虐げられですね、ひどい目にあったんですけれども、そのバビロンをですね、神様はもうここまでするかというぐらい語られるんですね。で、今日悩んだんですよ。前回ここやった時は、ずっと前、10年ぐらい前かな、分かんないけども、やった時はですね、2つに分けたんですよね。50章、51章と、そして52章に。で、長いんですよ、とにかく。で、なんで長いんだろうなって、僕ね、ずっと昨日一昨日、そうだね、準備した時に思ったんですけど、神様に語られたのは、そこまでしないと、本当にあなたは私の裁き、本当に報いっていうのをね、愛する者のためにしてくださるってことは分からないだろうって、ね、そういうことですね。もう徹底的に裁きを宣言されますが、つまり私たちに語られているのは、徹底的な神の裁きがあるからこそ、今の、この世に対、この世からの迫害というものをね、耐え忍ぶことができるんだよというメッセージになります。だからイスラエルに対するこの慰めの言葉もすごい、この今日は出てくるんですね。では、ですから、いつもと違ってちょっとこのざっと見ていく感じになってきますけれども、1節からですね、 主が預言者エレミアを通してバビロンについて、すなわちカルデア人の国について語られた御言葉、このカルデア人というのは日本人で言ったらヤマト人って言ってるようなもんで、その現地の人たちですね、諸国の民に間に告げ、旗を掲げて知らせを隠さずに言え、バビロンは捕らえられた、ベルは辱められ、メロダクは砕かれた、その像は辱められ、その偶像は砕かれた。なぜなら北から一つの国がここに攻め上り、この地を荒れ果てさせたからだ。ここには住むものもない。人間から家畜に至るまで逃げ去ったと。ここでまずバビロンが捕らえられて恥ずかしめられるときに、ベルというのはバビロンの主たる神のことです。マルドクとも言われますけれども、でメロダクというのはもう一つのバビロンの神ですけれども、当時は国と国の戦いはその国を代表する神々の戦いになっていますから、ここで北からの一つの国と言ってますか、これメディアペルシャなんですね。メディアペルシャがやってきて荒れ果てさせるということであります。で、大事なのはですね、これから読んでいく予言は、この紀元前の539年に確かにバビロンをメディアペルシャの連合軍が倒したんですが、それだけではなくて、午前中も話しましたように、終わりの日におけるバビロンがここに描かれています。黙示録の17章と19章に18章に出てくる、その、この世の終わりにまで続く、この世の制度って言ったらいいでしょうかね、バビロンを倒すというところも当てはまります。で、なんでそういう話をしているかって言ったらね、合致しないところがたくさん出てくるんです。例えば荒れ果てるというふうにこの3節に書いてありますけれども、539年に、彼らがバビロンの都に侵入したときに、突如の破壊っていうのは起こってないんですね。突如入ってきたんですけれども、もう開いたままだった、戸が開いたままで宮廷にそのまま入れて、そしてベルシャザルっていうバビロンの最後の王を殺すことができたんです。だから 2,3 日 3,4 日数日の間はバビロンの住民でさえがバビロンが倒れたことが分からなかったくらいなんです。で、そのままクロス王はバビロンの町を使っていきました。そしてその後ですよ、ギリシャですよ、今度はギリシャ330年から紀元前の、でもアレキサンダー大王がバビロンを使ってたほどだったんですね。で、徐々に廃れてって、ローマの時代にはもう廃墟となって、それからはもう今もイラクに行ったら廃墟のままなんですけれども、必ずしもその合致しない、ところが出てきますが、なぜかというと、午前中も説明しました、バビロンというのは単にその歴史上の新バビロニア帝国のみならず、この神の国の初めからある反対勢力、反対する世の、ね、この制度が、この浮き彫りにされていってるからなんですね。そのことを頭に入れながら読んでいきましょう。4節です。その日その時、主の見告げ、イスラエルの民もユダの民も共に来て、泣きながら歩み、その神主を尋ね求める。彼らはシオンを求め、その道に顔を向けて、来たれ忘れられることのない常しえの契約によって主に連なろうという。私の民は迷った羊の群れであった。その牧者が彼らを迷わせて山々へ連れて行った。これはイスラエルの民ですね。で、迷ってしまった。牧者というのはイスラエルの指導者たちのことですね。で、彼らは山から丘へと行き巡って休み場も忘れてしまった。彼らを見つける者は皆彼らを喰らい、で、敵は私たちには罪がない、彼らが正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだと言ったと。どうしようかな、続けて読んでみますね。バビロンの中から逃げ、カルデア人の国から出よ、群れの先頭に立つヤギのようになり、これ今イスラエルに対して語っています。このバビロンが崩壊した後に出ていき、崩壊するときに出ていきなさいということですね。見よ、私が大軍の集団を奮い立たせて、北の地からバビロンに攻めてくる。彼らはこれに向かって陣備えをし、これを攻め取る。彼らの矢は連達の勇士の矢のようで、虚しくは帰らない。つまりどんどんこの刺していくということですね。カルデアは 略奪され、これを略奪する者は皆満ち足りる主の蜜げと、このようにシオンがバビロンが崩壊した後に慰めを受ける、ね、この4節を見ると、泣きながらこのイスラエルの民、この北イスラエルですね、このアッシリアによって捕らえ移されたイスラエルの民もこのバビロンが滅んだ時にこのエルサレムというかイスラエルに戻ることができるようになります。だからユダの民と共に戻ってこの主を尋ね求めるとね、慰めが与えられてますが、ここで7節で大事な言葉は、敵がね、正しいことは言ってるんですよ。神が罪、民に対して裁いているんだと、実そうじゃないですか。けれども、だから私たちは罪がないってこう言ってます。ここが大きな間違いなんですよ。ねえ、裁きの器として用いられたからといって、そのやっていることが正当化されるかどうかといったら、そうではないんですよということなんですね。ね、午前中もお話しましたが、神様が私を裁くためにね、家の中にヤクザがやってきて、なんか家を荒らすということをされたとするじゃないですか。ね、でヤクザがやったことはじゃあ正当化できるか、ヤクザが正しいかといったら、正しくないんですよね。でも彼らはそれを、思っていました。で、私たちがね、この神の御心を知っていくってとっても大事だと同時に難しいんですね、理解が。この悪を用いてまで神はご自分の正義を貫徹されるって信じられます？いや、正しい人は正しくなきゃダメでしょうって、その裁く人はって、ね、けれどもね、神様はアダムが罪を犯した時以来、その罪の世界の中でその悪をもこうそばにいてね、ご自分の働きをされて、その究極が十字架なんですよ。十字架ほど罪深いものはないです。正しい方が罪人とされて、ローマの極刑ですよ。いわゆるイスラム国のね、斬首でね、私たちを、ね、生きたままなんか檻の中に入れられて、この燃やされるとかね、残酷ですけれども、その日じゃないですよ。ね、今私たちアクセサリーまで見てやってるからね、そのインパクトはちっちゃくされてますけれども、ものすごいことなんですよ。お、神は愛だって言ってるんです。永遠の救いで許しだって言ってるんです、ね、このように神は悪をお持ちになる方です。しかし、その悪を裁かれないということでは絶対にないんですね。必ず裁かれるわけなんです。で、そのあれが、この大集団が来るとバビロンを攻め立てると。で、これがメディア人、あるいはペルシャも言いますけど、まあこの、エレミア書の中にはメディア人と書いてあって、メディア人が多分先頭に立って戦ったんだと思うんですが、じゃあ11節いきましょうか。私の相続地を略奪する者たち、あなた方は楽しみ、小躍りして喜び、穀物を打つメスの子牛のようにはしゃぎ、荒馬のようにいなないても、あなた方の母は痛く恥を見、あなた方を産んだ者は恥ずかしめを受けた。見よ、彼女は国々のうちの最後の者、荒野となり、砂漠と荒れた地となる。主の怒りによってそこに住む者はなく、ことごとく廃墟と化する。バビロンのあたりを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。すべて弓を張る者よ。そうですね、この、メディアペリシャが弓で有名だったんですね。バビロンの周りに陣頭内を押し、これを言おう、矢を惜しむな。彼女は主に罪を犯したのだから。その周りに時の声を上げよう、彼女は降伏した。その柱は倒れ、その城壁は壊れた。これこそ主の復讐だ。彼女に復讐せよ。彼女がした通りにこれにせよ。種をまく者や刈り入れの時に釜を刈る者をバビロンから切り取れ。虐げる者の剣を避けて、人はおのおの自分の民に帰り、自分の国へ逃げていくと。 いうことでありますが、ここでの神の裁きと報いと復讐というのは何かと言いますと、相続地を略奪したということなんですね。11節ですね。先ほどはこのイスラエルの民を、この虐げたという民族に対するこの迫害と虐殺ですね。でここではイスラエルという土地を略奪して我が物としていったことに対して、その報いをバビロンに対しても与えると、荒廃した地にさせるということであります。ですごく大事ですね、この私の土地と言っているこの本質。イスラエルの民も神の民なんですね。で私たち実戒をよく知っていますね。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならないですね、むさぼってはならないとかありますけれども、その本質は何かと言いますと、神のものを奪い取っていくっていうことなんです。例えば殺してはならないというものは、人の命というのは神のものなんです。で人の命を取るのは神ののみができることなんです。神は人の命を与え、命を取られる方なんです。神だけが人を殺すっていう言葉はちょっと語弊がありますけども、取ることはおできになるんです。だから人を殺すということは、神のものを奪い取って神の中に入り込んでね、なんていうんだっけな、あ、日本語忘れてた。その権利がないのに勝手にこう入っていっちゃう。不法占拠というか不法侵入というか、不法侵入がいいか、その中に神のところに入っていっちゃうことになります、ね、で姦淫もそうですよ。男に性が与えられ、女に性が与えられている性の領域というのは神が与えられています。この違いも神が与えておられて、その性器も含めて全てこの性、全てこの、まあ、性器は一番、ね、その特徴的ですけども、そのいろんなものがあるわけですね。でだからこそ神はそれを、犯してはならない、犯する、侵入してはならないということで、結婚において神は祝福してくださるわけでしょ、その性についてはね。だけれどもそこに、それを崩すことが罪なわけでしょ。で同じように盗むもそうですよね。人のものじゃないんです、本質的には神のものなんです。神がその人に与えられたんです。それを取っていくということは神のものに触れるということになります。でこのように、私の土地だとこう言っているわけなんですね。でこれを犯していったので、罪を犯したと言ってそれに対する報復をしている、復讐をしているんです、ね、今日はね、午前中もお話ししました、復讐の神なんだということを覚えていてください。裁いてはいけないって神様言われたじゃないですか。だから今話してるんです。裁いてはいけないっていうのは、裁くこと自体が誤っている、間違いだっていうことではありません。いいですか。なんで裁いてはいけないって言ってるかって言ったら、裁くのは神だからこそ裁いてはいけない、つまり神を演じてはいけない、神の領域に入ってはいけないっていうことなんです。わかりました。だから神が裁かれるんです、復讐されるんです、神が報いを与えられるんです。で復讐っていうとね、日本人はね、なんだっけ、あのら江戸時代に有名なあれあるじゃないなっけ、あだ討ち、あのなんか赤なんだ、赤おろし、あれ思い出すんだよね、復讐っていうと恨みつらみとかさ、あのなんかあのお化け屋敷って恨めしよって、あれ結局恨みつらみだよね、死んでも出てくるってやつでしょ。それなんだよね、私たちが考える復讐って。聖書が言ってる復讐ってのはもっと冷静です。いいですか。聖書が言ってる復讐というのは、したことに対するそのままの報いです。だから歯には歯を、目には目をなんです、ね、でこの平等公平なんですね。でこれを神がやってくださるんです。だから何か私たちの世界っていうのは、どっかがこの掛け違うから、全ていろんなところがぐちゃぐちゃになって掛け違っちゃって、それで混沌としてるわけじゃないですか。これを全部神様が 大掃除をしてくださって、あるべきところに戻してくださる。でこれが復讐の中に入ってるんですよ、ね、だから信じてくださいですか。信じてください。で次行きましょう。イスラエルはおじしに散らされた羊、先にはアッシリアがこれを食らったが、今度はついにバビロンの王ネブカデレザルがその骨まで食らった。それゆえイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。見よ、私はアッシリアの王を罰したようにバビロンの王とその国を罰する。私はイスラエルをその牧場に帰らせる。彼はカルメルとバシャンで草を食べ、エフライムの山とギルアデでその願いは満たされる。その日その時主の見つけ、イスラエルの咎は見つけようとしてもそれはなく、ユダの罪も見つけることはできない。私が残す者の罪を私が許すからだ。素晴らしいですね。でその前にこのバビロンの前にアッシリアが出てきましたが、北イスラエルの方はアッシリアが食らいましたね。このちょうど牧場の羊のように今例えてるんですよ、イスラエル人自体を、ね、そして、今度は骨までしゃぶったってんですよ。わかります？全部取っちゃったってことね。に対して神様はまずアッシリアを裁かれました。アッシリアは崩壊しました。で今度はバビロンを崩壊させるよと。そして彼らが戻ってくるときには罪が許されてます、はい、これも今日はねたくさんあります。大事な神様の真理、思い出さないっていう言葉です。ユダの罪も見つけ、あ、思い出さないって書いてないね。見つけようとしてもそれはなく、見つけることができないんです。これが許しの本質です。持ち出さないんですよ。神様は一切思い起こしな、起こさない。だからないという意味ではないんですね。罪の許しはないということじゃないんです。ですか？思い起こさない、持ち出さないということなんです。あの許してる、あのさ、あの許しってさ 50% の許しって許しじゃないんだよね。わかる？ここまで許しました、で残りの 50% は許さないで、これ許しじゃないんだ。持ち出した時点で全然分かんない。あの皆さん分かりますよね。ね、あのそこがやっぱり和解とか許しの中でとっても大事になりますけども、神様は持ち出さないんです。で皆さんが過去の罪を悔い改めて、そしてクリスチャンとして生きているのに、過去の罪について思い出した時にそれで苦しんだのであれば、それはいいですか？どこから来てますか？神から来てますか？誰から来てますか？悪魔から来てるんですね。兄弟に告発したって聖書に書いてます。罪定めをするんですよ彼らはね。彼はじゃない、彼、まあ悪霊もそうだね。なので退ける必要がありますね。で次21節、メラタイムの地ペコでの住民のところに攻め上れ、彼らを追って殺し、彼らを聖絶せよ、主の見告げ、すべて私があなたに命じた通りに行え、国中には戦いの声、大いなる破滅、万国を打った鉄槌はどうしておられ、砕かれたのかバビロンよ、どうして国々の恐怖となったのかバビロンよ、お前が罠に、私がお前に罠をかけ、お前は捕らえられた、お前はそれを知らなかった、お前は見つけられて捕まえられた、お前が主に争いを仕掛けたからだ。主はその蔵を開いてその憤りの武器を持ち出された。それはカルデア人の国で万軍の神主のされる仕事があるからだ。四方からそこに攻め入れ、その穀物蔵を開け、それを麦畑のように積み上げ、これを整列して何一つ残すな。そのお牛を皆滅ぼせ、ほくり場に下らせよ。ああ哀れな彼ら、彼らの日、その刑罰の時が来たからだと、このように、また言ってますけど、このメラタイムね、この、21節にできるメラタイムとかペコデというのはこのバビロンの町、メラタイムがバビロンの町ですね。でペコデというのはこのアラム系の住民で、ですね、このメラタイムの意味は二重の反逆で、ペコデは罰という、まあ、この言葉をかけてるんですけどね。で、ここで裁かれてますが、主に争いを仕掛けたからなんだよと。つまり反逆してるんですよ。ただ罪を犯したっていうだけではなくて、 この神にずっと反逆している、そういう状況、これを神は、再臨によって、イエス様の再臨によって滅ぼし尽くしてくださいます。まあ、この当時においては、このメディア人を使って神様がそのことをしてくださるわけですね。そして28節に、聞け、バビロンの国から逃れてきた者がシオンで私たちの神主の復讐のこと、その宮の復讐のことを告げ知らせていると。このように、バビロンから逃れた人たちの話を書いています。ですから、バビロンのこの主に逆らう制度から免れた人たちがシオンで、その技を述べ伝えているというのはね、これは私たちの救いの計画に深く関わってますね。どういうことかというと、シオンあるいはエルサレムというのは、バビロンという神に反抗する、ね、高ぶっている都に対抗して作られた神様の都なんです。まずバビルが建てられたあの町があって、そして同じウルのところで神様はアブラムを呼ばれて、私の示す土地に行きなさいと言われたんですね。そして今日曜学校では子どもたちにメルキデゼクを教えたばかりですよね。エルサレムからの王様が来てアブラハムを祝福したんですよ。で、そして今度アブラハムに対してイサクをモリア山で捧げなさいと言った時に、そこは神殿の丘になるエルサレムの地であります。そこに神様はご自分の名を置くとお決めになられて、そして私たちはどこに最終的に行く、天の都というのはどこでしょうか。黙示録の最後にありますね、何ですか、天の、言ってください、エルサレムですよ、ね、だから黙示録はイエス様の再臨の直前にバビロンが出てきて、それを滅ぼしてくださって、そして神の国を建ててくださって、最後には天からエルサレムを下ろしてくださって、そこに永遠に住むようにしてくださるという。だから私たちは述べ伝えています、神様がこの悪魔の働きを滅ぼしてくださったんだ、十字架の上にと。で、滅ぼして、そして、そのことを伝えていき、かつ逃れるって書いてますけど、私たちもこの世から救われます。イエス様が戻ってくるときに私たちは引き上げられて、この世に下るこの災いから、この大患難から私たちを救ってくださるんですね。そして29節です。いてを呼び集めてバビロンを攻め、弓を張る者は皆これを囲んで陣を敷き、一人も逃すな。その技に応じてこれに報い、これがした通りにこれにせよ。主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったからだ。それゆえその日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士たちも皆立ち滅ぼされる。主の見告げ、高ぶる者よ見よ、私はあなたを攻める。万軍の神主の見告げ、あなたの日、私があなたを罰する時が来たからだ。そこで高ぶる者はつまずき倒れ、これを起こす者もいない。私はその町に火をつける。火はその周りのものをすべて焼き尽くすと、ね、今メディア人が弓によって入り込んで戦士たちが倒れている姿が書かれていて、ここで大事な言葉が、主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったんだって言ってんですね。で、具体的にはダニエル書に書いてあります。で、私たちダニエル書ね、ずっと後ですね、学ぶのはね、エゼキエルがその前に、ね、ありますからね、はるか後ですけれども、5章にベルシャツァルに対してのダニエルの言葉が書かれてるんですね。こう言ってます。あ、その前に背景言わなきゃいけないね。ベルシャツァルはエルサレムからネブカデネザルが持ってきた神の宮の神殿の器、これを自分たちの神々の宮に入れたんですね。そしてベルシャツァルはそこから器を持ち出して、そしてバビロンの神々を賛美するためのブドウ酒の杯にしたんです。これすごいことだよね。いわゆるあれよ、冒涜ですよ。エルサレムの神、 天と地を作られた神様が性別に対して性別した器をバベルの神々に、しかも酒乱のパーティーの時にこのブドウ酒で使ってやってるわけですよ。一体何してるかっつったら、あんな俺たちはね、このエルサレムの神よりもずっと偉いんだってこう言ってるんですよ。でそれでこのダニエルは言いました。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄器石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでしたと。わかりましたね。イスラエルの神だけいねえと言ってるこの息が誰作ってるか、イスラエルの神が作ってるんですよ。こんな滑稽な話じゃないんですよ。で人っていうのはこういう高ぶりを持ってるんです。神なんかいねえと言いながら、その心臓を動かしているのは、息を、この酸素を作っているのは誰？神なんですよ、ね、人間っていうのはこの甘えの構造を持ってるんだよね。こう非難したり批判したりしてるけれども、実はそれに頼っているからこそそういう非難ができる、批判ができるんですよね。神の憐れみによって生かされている、そういう高ぶりであります。では33節です。万軍の主はこうおせられる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを捕らえて解放しようとはしない。彼らをあがなう方は強く、その名は万軍の主。主は確かに彼らの訴えを支持し、この国を憎わせるが、バビロンの住民を震え上がらせる。剣がカルデア人にも死の蜜げ、バビロンの住民、その首長たち、知恵ある者たちにも下る。剣が自慢する者たちにも下り、彼らは愚かになる。剣がその勇士たちにも下り、彼らはおののく。剣がその馬と車とそこに住む混血のためにも下り、彼らは女のようになる。剣がその財宝にも下り、それはかすめ取られる。その水の上は日照りが下り、それは枯れる。ここは刻んだ像の国で、彼らは偶像の神に狂っているからだ。それゆえそこには荒野の獣が山犬とともに住み、ダチョウがそこに住む。もういつまでも人は住まず、余々にわたって住む者はいない。神がソドムとゴモラとその近隣を滅ぼされたように、主の蜜げ、そこには人は住まず、そこには人の子が宿らないとですね。力を持って神様はイスラエルをあがなってくださるということが書いてあるわけです。33節で虐げられていて、バビロンはそれを解放しようとしないと言ってます。つまり出エジプトと似てますよね。モーセとアロンが行った時に、私の民を出て行かせなさいと言ったのに、パロは行かせなかったので、神は力を持って贖い出しました。災いをね、下された。それと同じように、メディア人を用いて神様は無理やりにでも、このイスラエルとユダの民を、この連れ出す。そして彼らが誇りに思っていたものを全部なよなよしくさせて、最後には偶像の国を滅ぼすと。狂ってるって言ってるんですね。本当に偶像だらけなんです、バビロンは。あとオカルト、占いもここバビロンから来てるから。だからオカルトとかいろんな偶像とかの発祥地でもあるわけですね、このバベルの時ね。で、永遠の廃墟とすることが39節と40節にあって、ソドムとゴモラもそうだよね。もうそこから立ち上がることはなかったけれども、そのようにすると神はおっしゃっているわけなんですね。41節です。見よ、一つの民が北から来る。大きな国と多くの王が地の果て果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のようにとどろく。バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、一人のように陣備えをしてあなたを攻める。バビロンの王は彼らの噂を聞いて気力を失い、産婦のような苦しみと苦痛に捉えられる。 見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、私は一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら誰が私のようなものがあろうか、誰が私を呼びつけるものがあろうか、誰が私の前に立つことができる牧者があろうか。それゆえバビロンに対して巡らされた主の計り事と、カルデア人の国に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。バビロンの唱えられる音で地は震え、その叫びは国々の間でも聞こえたと。ここの箇所ね、すっごく興味深いんですね。というのはこれ北から来るっていうのはあれなんですけど、まあ、メディアでね、何かというと、かつてバビロンを通して神様が裁かれた時の言葉がそのまま使われてるんです。この42節が、まずこの、投げやりを切って残忍で哀れみがなくて、で海のように轟くって、これね、6章23節にバビロンによってエルサレムが滅ぼされた時に使われてるんですよ。こう書いてます。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のように轟く。シオンの娘よ、彼らは馬にまたがり、一人のように陣備えをしてあなたを責める。わかりました、ね、神がバビロンを使ってエルサレムを裁かれたのと全く同じように、バビロンが今度はメディア人によって裁かれてるってことです。でもう一つは44節に出てくるこの牧場にライオンがやってきて食っていくという、この表現は前回私たちが学んだエドムに対する神様の裁き、バビロンによってエドムが滅ぼされる時に使われていた裁きの言葉なんです。ここで何神様言いたいか、あなたが蒔いた種を刈り取るよということです。そのまま報われてるんだよ。苦しみを与えたものがその苦しみを持って報いを受けているんだよということなんです。私たち本当に不義と不法の世の中に生きていますね。本当に見るたびに、その残虐な事件とかを見るために、またはそんなニュースまでもなく自分の実生活の中でも本当に嫌なことが起こるかもしれない。その時に思い出してください、神は同じ苦しみを持ってその人を苦しめるってことです。その時にね、希望を持つことができます。その時に落ち込むことはないです。でね、もし本当に不条理な世界に生きてるっていうのはね、自分のことだけ考えるようになってっちゃうんですよ。だってそうじゃないですか、何やったってこんな風になってるんだから、今楽しければいいじゃないかっていう話になってくるし、あるいは怒り狂ってテロリストみたいになってくるし、ね、けれどもクリスチャン希望を持つことができるんです。なぜかというと、裁いてくださる神様がいらっしゃるからなんですね。51章に行きます。主はこうおせられる、見よ、私はバビロンとその住民に対し破壊する者の霊を奮い立たせ、これはクロス王とか、その彼らですね、ペルシャとクロスの、混ぜたペルシャとメディアの人たちの霊を奮い立たせ、他国人たちをバビロンに送る。彼らはこれを吹き散らし、その国を滅ぼす。彼らは災いの日に四方からこれを攻める。いてたちには弓を張らせ、鎧をつけてこれを襲わせよ。そこの若い男を惜しむことなく、その全軍を整列せよ。刺し殺された者たちがカルデア人の国に倒れ、突き刺された者たちがその巷に倒れる。しかしイスラエルもユダもその神万軍の主から決して見捨てられない。彼らの国はイスラエルの聖なる方に背いた罪に満ちていたからだ。慰められますね。バビロンに対しては徹底的な破壊が与えられますけれども、そのような破壊が起こっている時に、神様はまだバビロンにいるイスラエルとユダの人たちに対して、あなたたちには このような裁きが来ないからねって、これはあなたたちに意図しているものではないよってこう言って、見捨ててないよって言ってるんです。例えば、まあ、ちょっと歴史の話になっちゃうけれども、自分が何でもいいや分かんないけれども、捕虜だとするじゃないですか、ね、そして味方の、ね、爆撃機が来て自分たちを解放するわけですよ、ね、けれども爆撃ですから自分たちも危ないんだよね、まあ、そんな感じですよ。バビロンに今攻めてきてるんだけど、それは彼らに敵対してるんじゃないんです、神様が、ね、そうじゃなくて彼らは見捨てられてないよって。でもちゃんと神様言ってるね、これはあなたが正しいからじゃなくて、あなたも罪に満ちてるけれども、私があなたを憐れんで愛してるから、ここから救い出してあげるよと、そのようにおっしゃっているわけなんですね。そして、ごめんなさいね、6節からかな。バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え、バビロンの咎のために、立ち滅ぼされるな。これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。バビロンは主の御手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はブドウ酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。このために泣きわめけ、その痛みのために入港を取れ、あるいは癒されるかもしれない。私はバビロンを癒そうとしたのに、それは癒されなかった。私たちはこれを見捨てて、おのおの自分の国へ帰ろう。バビロンへの罰は天に達し、大空にまで昇ったからだ。主は私たちの正義の主張を明らかにされた。来たれ、私たちはシオンで私たちの神、主の御業を語ろうと。ね、ここでも言ってますね。バビロンから逃げなさいと、ソドムから逃げるように逃げなさいと、このように神様はおっしゃられているわけなんですね。そしてバビロンというのは、すべての国々がそれを飲んで酔いしれている、この金の杯だとこう言うんですね。つまりこの、午前中にお話ししましたけれども、この、権力を持っている者たちがこの収益を得る、富を集めることができるような仕組みって言ったらいいでしょうかね。商業主義であるとか、そういうものも合わさって、あとは偶像礼拝がはびこってましたよね。こういう偽りの宗教がね、この世界に、この世界宗教として与えられるであるとか、そういうものが世の終わりにあるんですよ。それが黙示録の17章にあって、このね、今ちょっと、その一部を読んでみて、17章の4節にね、この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていたと、こうなんです。だから狂ってるんだよ、要は気違いなんだよ。でも神様が裁いてくださいます。で、大事なのは逃げなさいという言葉です。で、私たちは世の愛を持ってはいけないと聖書にね、午前中はあるんでしょ。だから今度は反対を受けて言ってるわけで、でも誘惑があります。妥協するっていうことです、世に。で、今はちょっと楽にしようというとね、必ずね、ちょうど船がね、海に浮かんでるのに穴開けるようなもんなんですよ。そう、沈んでいくじゃないですか。同じように裁きが来るときに、世に対する裁きが来るときに、本来ならば救われている民であるにもかかわらず、その裁きがなんか中にも入ってきちゃうみたいな、ね、で、そういうふうにならないように逃げなさいと神様が言ってて、どこの逃げる先というのはシオンですね。だから私は天からのエルサレムを本当に救いの、到達地点として信じてるわけです。ああ、天の歴帝がね、もうまさにあれですよね。あの、最後シオンじゃないですか。あの、天の歴帝、ジョン・バイヤーのですよね。読んでない、あんま知らないか。いや、いいです。その先がね、そこなんです。シオンなんですね。私たち、これ聖書に書いてあるからね。はい。では次いきます。11節。矢を研ぎ、丸い戸建てを取れ。 主はメディア人の王たちの霊を奮い立たせられた。主の見思いはバビロンを滅ぼすこと。それは主の復讐、その宮のための復讐である。バビロンの城壁に向かって旗を上げよう。見張りを強くし、万兵を立てよ。伏兵を備えよ。主は計り事を立て、バビロンの住民について語られたことを実行されたからだ。大水のほとりに住む財宝豊かなものよ。あなたの最後、あなたの立ち滅ぼされる時が来た。この大水のほとりっていうのはなぜかというとね、バビロンの町っていうのはユーフラテス川がその真ん中をこう突っ切ってね、この運河のようにね走ってるんですね。だから水があって、で財宝は豊かでしたが、で立ち滅ぼされると、万軍の主はご自分を指して誓って言われた。必ず私はバッタのような大群の人をあなたに満たす。彼らはあなたに向かって叫び声を上げる。主は道からをもって地を作り、英知をもって世界を固く立て、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主は声を出すと水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。すべての人間は愚かで無知だ。すべての金細工人は偶像のために恥を見る。その板像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。ヤコブの分け前は、これ大事ですね、こんなものではない。主は万物を作る方、イスラエルは主ご自身の部族、その名は万軍の主であると。ここでの復讐は何かというと、宮を荒らした復讐です。この11節ですね。それは主の復讐、その宮のための復讐。エルサレムの神殿を破壊して我がものとした、それに対して神様が偶像に対して、彼らの神々に対しての復讐を行われるわけなんですよ、ね、その長い話がここに書いてありました。そしていかに偶像が虚しくて、私たちの生きている神様は生きておられるかを示すために、天と地をお作りになった姿をここで神様はご自身で表されて、そしてヤコブの焼け前というのは、神の民の焼け前、分け前はこんなね、くだらない虚しいもの、物笑いになる息のない偶像ではなくて、神ご自身が私たちの、まあ、ある意味で相続になるわけなんですよね。ね、でこれが大事ですね。この偶像というのは、必ずしもね、この木や石やとかって、まあ、それも偶像なんですけれども、もっと根本的なところはね、自分がね願っていることを叶えていくようにさせるものですね。でこれが偶像です。で良いものも偶像になり合います。だから天と地を作られた神の前に、その自分の欲しているもの、これを、持ってくるならば、それを大事にするなら、それ自体偶像になります。全部虚しいよって言ってるんです、神様。虚しいよ、神の用意されているもの、これだけが本当の分け前で、ヤコブはこんなねくだらないものじゃないよと、本当に主ご自身の部族なんだからと。同じように私たちは、まあ、異邦人ですけれども、イスラエルに継ぎ木されているものとして、同じように主ご自身を相続としているわけなんですね。分け前としているわけなんです。20節です。私はあなたの鉄槌、戦いの道具だ。私はあなたを使って国々を砕き、あなたを使って小王国を滅ぼす。あなたを使って馬も騎手も砕き、あなたを使って、戦車も御車も砕き、あなたを使って男も女も砕き、あなたを使って年寄りも幼い者も砕き、あなたを使って若い男も若い女も砕き、あなたを使って牧者も群れも砕き、あなたを使って農夫も首輝きを追う牛も砕き、あなたを使って総督や長官たちも砕く。私はバビロンとカルデアの全住民に、彼らがシオンで行ったすべての悪のためにあなた方の目の前で報復する主の御告げですね。ここも報復です。でこのあなたというのは、おそらくはクロス王でしょうかね、ペルシャの、そのメディアとこのペルシャを用いて、バビロンの、このあらゆるものを砕いてですね、で理由はシオンに行ったすべての悪のために、エルサレムに行ったすべての悪のために神様がそれを行ってくださるんだと、いうことですね。 25節、全地を破壊する破壊の山よ、バビロのことでしょうね。見よ、私はお前を責める、主の見つけ。私はお前に手を伸べ、お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とする。誰もお前から石を取って炭の石とするものもなく、石杖の石とするものもない。お前は永遠に荒れ果てると。永遠の破壊です。この地に旗を掲げ、国々の中に角笛を鳴らせ、国々を整えてこれを攻めよ。アララテミニ、アシュケナズの王国国を召集してこれを攻めよ。一人の長を立ててこれを攻めよ。群がるバッタのように馬を登らせよ。このアララテというのはアルメニアあたりですね。ミニもそうですね。アシュケナズっていうのはこの国会の近くですね。でつまりこれはね、ペルシャのね、王様のことですよね。そして国々を整えてこれを攻めよ。メディア人の王たち、だからどんどんどんどんね、このクロス王も領域を拡大していくんですね、このいろんな国々のね。そしてその征服した国々も一緒になってバビロンに攻めてくるわけですよ、ね、でその総督やすべての長官たち、その支配する全土の民を整えてこれを攻めよ。地は震えもだえる。主はご計画をバビロンに成し遂げ、バビロンの国を住むものもない荒れ果てた地とされる。バビロンの勇士たちは戦いをやめて砦の中に座り込み、彼らの力も干からびて女のようになる。その住まいは焼かれ、貫抜きは砕かれる。飛脚は他の飛脚に走り継ぎ、死者も他の死者に取り継いで、バビロンの王に告げて言え、都はくまなく取られ、渡し場も取られ、足の骨、船も火で焼かれ、戦士たちはおじまどっていると。徹底的に破壊しています。イスラエルの神、万軍の主がこうおせられたからだ。バビロンの娘は踏まれる時の内場のようだ。もうしばらくで借り入れの時が来る。バビロンの王ネブカデレザルは私を食い尽くし、私をかき乱して彼の器にした。これは私ってのはイスラエルのことですね。竜のように私を飲み込み、私の美味しいもので腹を満たし、私を洗い流した。シオンに住む者は、私と私の肉親にされた暴虐はバビロンに繰りかかれと言え、エルサレムは私の地はカルデア人の住民に注がれようと言え。でこのようにイスラエルの人たちが訴えていて、その続きですね。それへ主はこうおせられる。見よ、私はあなたの訴えを取り上げ、あなたのために報復する。私はその海を干上がらせ、その泉を枯らす。バビロンは石くれの山となり、ジャッカルの住み方となり、恐怖あざけりとなる。彼らは共に若獅子のように吠え、お獅子のように叫ぶと。で彼らは苛立っているとき、私は彼らに宴会を開き、彼らを酔わせて踊らせ、永遠の眠りについて目覚めないようにする。でこれがベルシャサルがダニエルの5章でこうなったんです。宴会を開いているときに、そのメディアペルシャ軍がやってきてですね、殺すんですね、ベルシャサルを。だからこれその通りになってます。私は彼らを子羊のように、そのお羊か親木のようにほくり場に下らせる。ああバビロンは攻め取られ、全地の栄誉となっていたものは捕らえられた。ああバビロンは国々の間で恐怖となった。海がバビロンの上にのしかかり、その波のざわめきはそれは覆われたと。この海っていうのは軍隊のもうあれですね、裁きの何ていうのかな、そういう形容してるんですね。その町々は荒れ果て、地は砂漠と荒れた地となり、誰も住まず人の子が通りもしない地となる。私はバビロンでベルを倒し、これがバビロンの神ですね、あバビロンで出し、飲み込んだものを吐き出させる。国はもうそれに流れ込むことはない。ああバビロンの城壁は倒れてしまった。もうこの国々が彼女から金の杯を飲み干していたような、富がもう全部詰まっているかのような、ものすごい強力な国であったところを、何にもない、しかも永遠の廃墟とされるわけなんです。おそらく神の国ができても、イエス様が戻ってこられてね、千年王国の中でもバビロンの地域だけは廃墟でしょう。ここまで言われてますから。あとエドムもね、永遠の廃墟って書いてあるんですね。だから千年王国も完璧って言っても、ほぼ完璧っていうだけで、わざとこの神が永遠の 罰を与えている、永遠の裁きをしているということを、この見せしめではないんだけれども、残している箇所がこのバビロンになるわけなんですね。そう、厳粛な神の裁きですよ。でいつも気になるのが黙示録の学びね、これから東十条でやりますけども、あの新しいエルサレムの素晴らしい宝石の輝きの中にある栄光に輝くところにね、なぜか第二のシワって書いてあって、火と硫黄の池のねことがね、ちゃんと断って書いてあるのね。いやこれ書かないでも全部なんかハッピーハッピーハッピーハッピーにしてくれれば、キンキンに輝いてね、キンキン輝いてればいいのに、なんかそこポコポコとか2箇所入れてんだよね神様は。これはね、厳粛な神様の裁きなんですね。永遠に続く裁きです。でそのことをバビロンは表しています。44節まで読んだのかな、ですよね、45節からでしょうか。そうですね。私の民よ、その中から出よ、主の燃える怒りを免れて、おのおの自分の命を救え、そうでないとあなた方の心は弱まり、この国に聞こえる噂を恐れよ、噂は今年も来、その後の年にも噂は来る、この国には暴虐があり、支配者は他の支配者を責める。それゆえ、これ意味わかりますか、このバビロンの都に残っている、この捕囚の民としてね、残っている人たちが、このメディアがやってきたっていうこの噂をどんどん聞いてきて、だから早く命を、逃げていきなさいという、そういう話をしています。それ見よ、その日は来る、その日私はバビロンの刻んだ像を罰する、この国全土は恥を見、その刺し殺された者は皆それそこに倒れるですか。天と地とその中のすべてのものはバビロンのことで喜び歌う。北からこれに向かって荒らす者たちが来るからだ。主の見告げ。バビロンはイスラエルの刺し殺された者たちのために倒さなければならない。バビロンによって全地の刺し殺された者たちが倒れたように、剣から逃れた者よ、行け、立ち止まるな。遠くから主を思い出せ。エルサレムを心に思い浮かべよ。私たちはそしりを聞いて恥ずかしめを受けた。他国人が主の宮の聖所に入ったので、侮辱が私たちの顔を覆ったと。はい、ここでね、逃げなさいと言っているイスラエルに対して、このどんどんどんどん裁きはバビロンで行われるから早く出ていきなさいと言って、で少し出てった人たちがバビロンが崩壊されるのを見てるんですよ、この50節で ね立ち止まるなと、ね、そしてエルサレムに思いを馳せたと。だからまあエルサレムに到着しないんだけども、エルサレムに思いを、この思い浮かべなさいと。そして48節ではこの出来事について天と地とその中のものがみんな喜び歌うっていうんですね。この被造物が喜ぶんですよ。また霊的な存在、天使みたいな存在が喜ぶんですよ、ね、でこのことが黙示録の19章のあのメサイア のヘンデルのメサイアになった歌で使われてるんですよ。ハレルヤハレルヤって言って大歓声が起こって、あの大歓声って何をね喜んでるかって、皆さんね、僕もね、なんか「ハレルヤ、おいいじゃん、かっこいいじゃん」とかと思ってるんだけども、読むとこう言ってるんですよ。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって地を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復を彼女にされたからである。彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。これでハレルヤって言ってます。すごいでしょ、喜んでるんです。でもね、いやこれ人の裁きをね、復讐をね、こんなこれ悲しむことでしょ。まあその通りかもしれない。もちろんね、悪者の死を神は喜ばないって今はそうかもしれない。だからといってこの悪を裁かれるこの神様の正しい働きに対しての喜びというのは私たちは持っているべきですね。もし持ってないとどうなるかというと、さっき言ったようにこのバビロンに破壊がなんか地震が起こってるんだけどさ、あなんか起こってるな、起こってるな、これやばいな、やばいなとかって言って、なかなか出ていかない人みたいにねなっちゃうんですね。早く出なさいって。52節。それゆえ見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私はその刻んだ像を罰する、刺された者がその全土で埋めく。 たとえバビロンが地に登っても天に登っても、たとえその塔そこで高くして近寄りがたくしても、私のもとから荒らす者たちがここに来る。主の蜜がすごい、表現がすごいね。神様ね、バビロンブーって天に登っても、でも彼らね、バビロンの塔でね、天にまで届く塔を建てようとしたからね。でもそこに荒らす者が来ると。聞け、バビロンからの叫び、カルデア人の地からの大いなる破滅の響きよ。主がバビロンを荒らして、そこから大いなる声を絶やされるからだ。その波は大水のように鳴りとどろき、その声は鳴りとどどよめく。荒らす者がエルサレバビロンを攻めに来て、その勇士たちは捕らえられ、その弓も折られる。主は報復の神で、必ず報復されるからだ。私はその首長たちや知恵のある者やある者、総督や長官、勇士たちを酔わせる。彼らは永遠の眠りについて目覚めることはない。その名を万軍の主という主王の蜜毛。万軍の主はこうせられる。バビロンの広い城壁は全く覆され、その高い門も火で焼かれ、国々の民は虚しく老し、諸国の民はただ火に焼かれるために疲れ果てる。これね、バビロンってね、ものすごい人数の奴隷使って何十年もかけて作ったんですよ。世界の七不思議、本当にすごい。でね、今はね、日本、科学の技術ってすごいよね。 CG でね、このコンピューターグラフィックで昔どうなってたかっていうのをね、こうやるわけじゃないですか。でね、今もね、イスラエル語とか聖地旅行行くとね、あとほら、例えば自分で聖書を学んでってさ、昔はどうなってるのかなって言ったら、一生懸命本見てさ、でこういうことなのかなとか、なんだかって言って、こうやってこういうことかってね、今はね、全部映像でできちゃう。でね、バビロンのね、研究してるサイトもあるんですよ。そうするとね、このバビロンはこうなってたっていうのがあるんだよ。そうするとね、ものすごい、もうすごい大都市、ニューヨーク、顔負け。そこにね、マルドクのね、宮があるんだよ。ピラミッドみたいな、ジグラグっていう。あと宮殿があって、空中庭園があってね。今でもすごいでしょ、この上の方になんか空中みたいにこの庭園があるみたいな見えるとかさ。今でもすごいなと思うんだけど、昔あったんですよ、これが。3000年、もっと前か、2600年ぐらい前にね。そうですよ、すごいんですよ、ね、でなんでこの話したかというと、なんだっけか、永遠の眠り、これをみんな一生懸命、もちろんこれ奴隷で作ってったんですよ。そしたら全部焼かれちゃって、虚しくなってるって、疲れ果てたって言って戻ってってる。でこれが偶像礼拝と世の中の特徴です。霊的な意味です。偶像礼拝というか、私たちが自分の願っていることが、なんかいろんなやってるっていうことは、結局私たちを疲れ果てさせます、虚しくさせます。さっきから言ってるように、ヤコブの分け前はこんなものじゃないよって、もっとすごい、本当無尽蔵の富なんだよということを神様が教えてくださっているんですね。であとここでもなんか話したかったことがあったんだよな、全部言ったかな。いいのか、あ、そうです、言うの忘れました。でここで荒らす者たちが来てね、滅ぼされるというのが書いてあります。そうですね、これメディア人だとずっと言ってますけれども、これ終わりの日にも同じように起こるんですね。これ黙示録の学びの時にね、話すんですけど、これ複雑です。反キリストが出てきます。このキリストに似せて、この世界を救うという偽物が出てきますね、この世の終わりに。でハルマゲドンの戦いの終わりっていうのは、本物のイエス様が来て、キリストが来られて、偽キリストのが集結させている軍隊と戦って、その軍隊が倒れて、その反キリストは生きたまま火と硫黄の池に投げ込まれるという、そういうシナリオなんですが、でバビロンがどうやって滅ぼされるかというと、バビロンはこの女なんですね、上に乗ってる。で獣の方が反キリストの方なんですよ、ね、下にいるんだよ。けれどもね、この女が厄介になってきたんだよ。厄介になってきて、そして今度は反キリストを神のようにして、そしてこの女ね、この偶像礼拝とかいろいろやってる女を滅ぼすっていうのに書いてあるんだよ。だから正確に言うと、イエス様によって直接バビロンが滅ぼされるのではなくて、その反キリストのによって滅ぼされるんですね。でもその反キリストも結局イエス様ご自身で滅ぼされるんだけども、その後でバビロンを滅ぼした後で、反キリストは何するかって言ったら、俺が神だって言って、昔の織田信長みたいだ。わかります？日本史好きな人はね、 織田信長キリスト教よしよしってやってね、仏教ね、この、あの地蔵もなんか、なんだっけあれ、道端でなんか石ころみたいにしちゃったでしょ。でそれはね、キリスト教を羨まったんじゃないんですよ。何したかって言ったら、今度は自分が神様として祀られるようなものをさ作り始めて、イエズス会の人たちはね、これ絶対裁き来るっていうの言ってんねん。で本当に本能寺の変でね裁かれたでしょ。だからこういうことが、起こります。まあちょっとあのこれは黙示録のね細かい学びになりました。では次いきましょう。マフセヤの子ネリアの子セラヤがユダの王ゼデキヤとともに、その治世の第4年にバビロンへ行くとき、預言者エレミアがセラヤに命じた言葉、その時セラヤは宿営の長であった。エレミアはバビロンに下る災いのすべてを一つの巻物に記した。すなわちバビロンについてこのすべての言葉が書いてあった。エレミアはセラヤに言った。あなたがバビロンに入ったとき、これらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについてこれを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないように永遠に荒れ果てさせると語られましたと言い、この書物を読み終わったなら、それに石を結びつけてユーフラテス川の中に投げ入れ、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない、私がもたらす災いのためだ、彼は疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミアの言葉であると、エレミアの言葉が実は最後がこの50章と51章で、で具体的に最後にこの何ていうのかな、パフォーマンスをしたんですね。それは何かというとセラヤという人、これゼデキヤっていうこの最後の王様でしょ、ユダの、ね、4年目の時セラヤという側近がいたんです。でセラヤはゲダルヤの兄弟ですね。あのゲダルヤって覚えてます、あのほらあのエルサレムが破壊された後に総督にバビロンに任じられた。でそのセラヤに託しました。そしてユーフラテス川のところに行った時に石に結びつけて、この沈み込んで中に上がれないようにバビロンもそのようになると、まあ、このようなパフォーマンスをさせたわけなんですね。でね、エレミアってすごいよ。で僕たちもあのこのねエレミアのね信仰の構造をね身につけましょう。何かって言ったら、この時にエレミアは同時期にね、だから、第4年でしょ、ゼカリアのゼデキアのバビロンに服従しなさいという予言をずっとしてるんですよ、エルサレムに向かっては。で偽予言者がワンサがいた。2年のうちにバビロンは砕かれると、ね、でこの捕らえ移されていったエホヤキン の,、ね、あの王様、あのゼデキアの前の王様の人たちとか取り戻ってきて、そして神様の、宮の器と持っておかれた器はまだ戻ってくるという予言をハナニアという人がしてたんだ。でこの対決が起こって、覚えてますか、対決が起こったんだけど結局偽予言だったわけでしょ、ね、でエレミアはずっとねこのね、なんかなんだっけこれ、枷をつけてたんだよ。それはバビロンに服しなさいという意味だったんです。だけどそれをハナニアが砕いてね、神がこのようにされるって言ったんです。で神様は鉄の枷を作りなさいとこう言ったんだね。でその花の家はその日のうちに死ん、あその年のうちに死んだんです。裁き、偽予言に対する裁きですよ。でもバビロンに対してはちゃんとセラヤを通してもう滅びるっていうことを告げていたんです。どういうことか、これすごい大事です。いいですか、今起こっている不条理に対して私たちは神様の力強い御手を思ってそれに服していくっていうことが大事ですね。この世に生きてるんです私たちはね。でそして証を立てていってます。私たちはこの偶像とかその悪いものに対してそれを滅ぼすようには召されていません。いきますか、やりますか、タリバンとかイスラム国と同じように寺行って神社行って。でも神様の命令だったらどうします、やらなきゃダメでしょ。幸いなことに神様の命令じゃないんですよ敬いなさいって言ってます。だって神の形に作られてるんだから、その神主さんだってお坊さんだってね、敬わなきゃダメですね。服するんです。けれどもです、後には神は裁いてくださいます。だから本当に辛いことが起こっているときに私たちは喜ぶことができる。これハバククっていう人がそれやったんです。 ハバックという人はバビロンの徹底的な裁きを受けるということを聞いて、主にあって私は喜び勇みますって言って踊ったんですよ彼は。だけどユダに対しては裁きがずっと飢饉とかそういうのが行われているときに彼は喜んでいたんです。なんでか、それは裁きだっての分かってたんです。しかしその裁きの器として用いられているこのバビロンを神は徹底的に裁かれるという希望があったんですね。これが悪に対して私たちが希望を持ってそれを見ていくことができる理由ですね。負け犬じゃないって僕午前中お話したでしょ。なんでこんなものはつってこう対抗意識燃やしてね、うわーじゃないんだよ、うん、で52章に入るんですね。で52章はエレミアの言葉ではないことは確かなんです。ここまでがエレミアの言葉であるって書いてあるから51章は。52章は付け足しのはずなんですね。で付け足しなんですけれども、内容はめちゃめちゃですね、だけど第2列王記の25章だなの記述ともうほぼ同じです。で何でここに52章を最後に付け足したのかといったら、これおそらく捕囚の帰還後のためにね、エズラとかっていう人もいますけれども、これを乗っけてつけたんですね。で理由は何かって、まあ、いろんなことを考える、これまとめるためとも言えるでしょう。やっぱりこのまだ終わってないからね、これから捕囚のためとなりますから。あ、間違った、これ記録で残してるわけだから、この帰還のためだとしたら。でなんでかっていうと、おそらくはエレミアの言った通りだよって、この歴史バビロン、エルサレム、バビロンでエルサレムが破壊されたということが細かいことに至るまで、エレミアの言葉の通りになったんだよということを示すためにここに記録したんじゃないかな。新約聖書そうでしょ、福音書が、マタイがね、これはこの予言が起こる、エレミアの予言がこうなるためであったとか、ゼデキアの予言がこうなるためであったとか、これがこうなるため、詩篇のね、このそれと同じようにこのエレミアが言ってたことっていうのは本当に神の言葉だったんだよということを強固にするためだったと思われます。この52章ざっと見ましょうかね、ざっと見ましょう。これだけ残して来週52章だけっていうのはしたくないので。ですか、ゼデキアは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤクムがしたように主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見舞いから投げ捨てられたのである。そのうちゼデキアはエルサレムの王に、バビロンの王に反逆した。ゼデキアの治世の第9年第10の月の10日にバビロンの王ネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキア王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆逃げて夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、彼はアラバへの道を取った。これがヨルダンの渓谷の方ですね。ヨルダンが渡ろうとしたと思います。カルディアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で、そうです、そこにエリコありますが、ゼデキアに追いついた時、王の軍隊はみんな王から離れて散ってしまった。そこでカルディア人は王を捕らえ、ハマテの地のリブラ、これずっと北にあります、シリアの方ですにあるバビロンの王のところへ彼を連れて登った。バビロンの王は彼に宣告を下した。バビロンの王はゼデキアの子らを彼の目の前で虐殺し、ユダのすべての首長たちをリブラで虐殺した。またゼデキアの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かつにつないだ。バビロンの王は彼をバビロンへ連れて行き、彼を死ぬ日まで獄屋に入れておいたと。これね、一つ一つ、これエレミアがそうなると言っていたことなのに聞き従わなかったからこうなったとですね。 第5の月の10日、それはバビロンの王のネブカデネザルの王の第19年であった。バビロンの王に仕えていた侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火に焼いた。侍従長と一緒にいたカルディアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を全部取り壊した。侍従長ネブザルアダンは民の貧民の一部と町に残されていた残りの民と、バビロンの王に降伏した者たちと残りの軍衆を捕らえ移した。しかし侍従長ネブザルアダンは国の貧民の一部を残し、ブドウ作りと農夫とにした。でほぼ、人を移してね、そして町々は焼き払ったと、いうことです。今ダビデの町の遺跡に行くと、この、焼かれた家の、跡が残ってるし、偶像も残ってるし、考古学でも確認できますけれども、エレミアも言ってたんです。38章の18節で、あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、あなたも彼らの手から逃れることはできないと。ですね、17節。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と、主の宮にある聖堂の車輪付きの台と、海とを砕いて、その聖堂を皆バビロンへ運んだ。また、ハイツボ中納新切りばさみ、八平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は小鉢、日皿、鉢、灰壺、食台、平皿、水差しなど純金純銀のものを奪った。ソロモン王が、主の宮のために作った2本の柱、1つの海、車輪付きの台の下にある12の聖堂の牛、これらすべての器具の聖堂の重さは測りきれなかった。その柱は1本の柱の高さが18キュビットで、その周りを測るには12キュビットの紐が入り、その厚さは指4本分で、中は空洞になっていた。その上に聖堂の中棟があり、その中棟の高さは5キュビットであり、中棟の周りに網細工とザクロがあって、それも皆、聖堂で、他の柱もザクロとこれと同様であった。周りには96のザクロがあり、周りの網細工の上に全部で100のザクロがあったと、このようにありますけれども、第一と第二、特に第二の補修において、エルサレムの宮の、金や銀のこの中のものってのは取られていったんですよ。で残り聖堂なんです。聖堂っていうのがいわゆるこの骨格になるようなものなんです。いわゆるここでバビロンがやったのは全部聖堂も含めて、だからいわゆる解体作業をやったようなものだよ。この柱は特にそうですね。でそれを彼らはまさかやるのかよと、全然想定外だったんですね、このエルサレムの人にとっては。だから花の矢のような偽予言の方がもっとこの戻ってくるって言った方がそりゃ期待ができるでしょうというふうに思ってしまったんですよね。でもやっぱその通りになったと。で侍従長はさらに祭司の頭セラヤと次席祭司ゼパニアと3人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官であった1人の宦官と、町にいた王の7人の側近と、一般の人々を徴兵する将軍の書記と、町の中にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。侍従長ネブザルアダンは彼を捕らえ、リブラにあるバビロンの王のもとへ連れて行った。バビロンの王は彼らを撃ち、ハマテの地のリブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移されたと。でゼダキア王は罪があるんですけれども、本当に罪があったのはこういう輩です。祭司たち、祭司たちがエレミアを迫害しました。祭司とか預言者こそがね、本当は神様の道へと人々を導かなければいけないのに、逆のことを行っていったわけです。これがまさにイエス様の時ですね。ユダヤ人の宗教指導者たちも行った罪ですね。それに対する裁きがここに書かれているわけなんです。ネブカデネザルがレザルが捕らえ移した民の数は次の通り。第7年には3023人のユダヤ人、ネブカデネザルの第18年にはエルサレムから832人、ネブカデネザルの第23年には侍従長ネブザルアダンが745のユダヤ人を捕らえ移し、その合計は4600人であったとあるんですね。でここがねちょっと難しいんですね。なぜかというと、時期もあとは人数もずれてるんですよ。この言ってるこのね、7年っていうのはね598年なんですね、紀元前。で第18年っていうのは587年、23年って582年ですよ。でも補修は598年じゃなくて597年なんですね。 そして18年って587年って書いてあなんですけども、実際の補修は586年なんですよ。ちょっと前なんです。でしかも3つ目のこの23年っていうのは582年なんです。でまあそういうであとしかも人数が第二列王記では1万人がこのエホヤキンの時には捕らえ移されてるって書いたんですけども、ここは何だっけ、少ないでしょ。3223人しかいないんですね。だからどういうこっちゃいなと。おそらくはこの最初になんかこう段階でこうちょこっとこう捉え移して、そしてごっそりと後で捉え移すっていうことをしたんじゃないのかなと、思います。わからないです。でもそれが可能性として。そして82年って最後のやつね、この23年のところはあのゲダルヤがね、総督ゲダルヤが暗殺された後にわずかに残ってたユダヤ人を、まあ、あのちょっとこう捉え移してたんじゃないかなと、まあ、そういう想像ですけれども。で大事なのは31節以降、ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の25日に、あ、なんだクリスマスと同じだね、バビロンの王エビル・メルダクは彼が即位した年のうちにユダの王エホヤキンを釈放し獄屋から出し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬまで一生の間日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。はい、なんででしょうね。エホヤキンってね、この列王記を見ると唯一最後の王様の中で反逆しなかった人なんですよ。悪い王様なんだけど、バビロンに反逆した、あとはあのエジプトにも反逆してもね、あの最初ヨシアの王の後に、エホアハズかな、エジプトに反逆したし、そしてエホヤキンもバビロンに反逆したし、ゼデキはもちろんバビロンに反逆したんです。でもエホヤキンだけはバビロンに反逆してないんです。だからエレミアが言った予言の原則の中にはいた人なんです。でこのエビル・メロダクという人はネブカデネザルの息子みたいなんですね。で、彼は途中で自分も牢屋に入れられるようなことが起こりました。おそらくネブカデネザルが7年間理性を失って獣のようになった時に自分こそが神あの王だとかって言っちゃったのかな。でその獄屋にエホヤキンも一緒にいたと、で共になったっていう話があるだけで聖書に書いてないです。いずれにしても、35年目ですね、このようにして王と同じ食卓で食べることができる恵みに預かったわけなんですね。でここで私たちがやはり学ばなければいけないのが、今ある苦難というのは、今ある苦しみというのは過ぎ去るっていうことですね。でそれを取り除けてくださいと神様はに祈ってもいいんですが、まあ多くの時に神はあえてそれを残されるということをしま す、ね、パウロもそうです。3回サタンにね、肉体の時を取り除けてくださいって言ったけども、恵みは十分にあるとイエス様は言われました。しかしこの道こそが、神様の祝福っていうか恵みのね道になるんだよということであります。へり下るこそが高められる道であります。自分を高ぶる道が低くなる、低くされる道なんだということですね。